ESK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ ESK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で第55回まで来ました。なんとなく霧のいい、ゾロ目の回になってますけれども、特に、語る内容が変わるわけでもなく、前回に引き続き20世紀のアーケードゲームの歴史を語るの、今日は10回目ですかねっていう感じで、進めていきたいと思います。前回88年ですね、1988年のゲームを語りきれずに終わっておりますので、前回ほどね1タイトルごとに時間をかけずにさらっと残りの88年のゲーム、まあそれでもねタイトル上げるだけでも多分2、30分かかっちゃうかもしれないんですけれども、88年のゲームを前回語りきれなかった分を、さらっと語った後にですね、いよいよ1989年のゲームについてちょっと今回は語っていきたいなと思っております。はい。では、早速、88年の残りのゲームですね。で、前回ちょっとね、メインのやつは語りきったと思ってたんですけど、実は僕がすごく大好きでやり込んでたゲームを一個語り忘れてまして、それがね、対等のトップランディングっていうゲームですね。こちらですね、1987年に出てるミッドナイトランディングっていうフライトシミュレーション風の、ゲームがあったんですけれども、それの続編になってます。ミッドナイトランディングは、まあ技術的なものとコンセプトの両方だと思うんですけれども、夜間飛行で、真っ暗な中、指示灯の明かりを見ながら空港に着陸するというずーっと夜のシーンだけの、ゲームだったんですけれども、それから1年後の続編のこのトップランディングはですね、パワーアップしてまして、時間帯がですね、朝昼夕方みたいな、夜はなかったと思うんですよね。逆にミッドナイトランディングがずっと夜だったんですけれども、トップランディングはね夕方から始まって着陸していくうちに日が落ちて暗くなっていくみたいな。だから、最初から真っ暗の中着陸するんじゃなくて、確か夕暮れの中で着陸してる間にだんだん日が落ちてって暗くなっていくみたいな、そういう感じのね時間帯の変化がゲームの中であったんですね。だからそれが一つあったのと、まあ朝昼晩じゃなくてあれかな、だから昼と夕方って感じかな、その二つがあったのかもしれない。で、もう一つの変化が、天候っていう要素が加わったってことですね。晴れの日と曇りの日と雨の日の対別して三つのパターンがあって、で当然ですけれども一番着陸しやすいのは晴れの日。曇りの日は空港に近づいていく途中まではちょっと雲が多くて視界が良くないみたいな。まあでもすぐ雲晴れちゃうんであんまり曇りの意味はなかったような気がするんですけれども、まあ演出以上の意味はなかったような感じですね。で、一番困難なのが雨の時で、横殴りの雨かなんか斜めかなんかのね、雨がこう画面上は出てて、特にね、天候の影響っていうのはその飛行中はあんまりなかったと思うんですけれども、着陸するときにちょっとそのタイヤが滑って、停止しづらくなるっていう確か効果があったと思いますね。で、まあ、そんな感じで、最初に離陸シーンがあるんですね。これは成功しても失敗しても絶対離陸できるっていうやつなんですけれども、まあ、そこで離陸した後に、8つの空港から1個ずつ選んでって、全8ステージをクリアすればエンディングというゲームでした。で、この空港選びもね、実は結構気をつけなきゃいけなくて、難易度の高い空港と低い空港が混ざってるんですよね。で、最初それ知らないで、選んじゃうと、後半のステージって、どんどん難しくなってくんですよ。確か全8ステージのうちの前半というか最初の1、2ステージぐらいが小型飛行機なんですよね。自分の操縦する飛行機が。なんで、ハンドリングも軽いし、着地も、すぐ、着陸してすぐ止まるんですね。ところが、中盤の3か4ぐらいから、5、6ぐらいまでが中型旅客機になるんですよ。で、そうすると、小型旅客機よりも制動が難しくなってくる。だんだんそのハンドルというか、舵を切っても、急には、旋回できないみたいなね、機体が重くなるんですよね。で、さらに着陸した時も制動距離が長くなって、なかなかこう、 期待が止まらないという制約が出てきます。で、最後のね、2ステージぐらいが大型旅客機になって、もうこうなってしまうと、本当に制御が大変。ハンドルが重いし、着陸してもなかなか停止しないということで、それに加えてですね、前半のステージは無風状態で、ほぼその左右にハンドルを切らなくても、ただ単にその降下していけば、すんなり着地できるんですけれども、終盤以降ですね、風が出てくるんですね。で、横風が吹いて、右からの風とか左の風とかで、機体が大きくその着地点からずれると。で、それに対して、右左にこう旋回して、うまくこの空港の滑走路のど真ん中に着陸できるような、機体姿勢を維持しながら着陸しなければいけないっていう難しさが出てくるんですね。で、さらにもう最終ステージ付近になると、この風が、左右からひっきりなしにこう風向きが変わる上に、めちゃくちゃな風力なんですよ。台風並みの、風力が来るんで、左からこう右に向けて強風が吹くと、機体が大きく右に流されちゃって、で、そこから今度左に旋回して元に戻そうとした瞬間に、今度は右から同じぐらいのまた強風が吹いて、左に舵を切った分と、その右から左に向けて吹きつけてくる強風のおかげで、今度は機体が大きく左にグワーって流されてみたいな、むちゃくちゃなその、アスレチック感覚の、フライトになっちゃうんですよね、最終ステージ付近は。もう、一応ね、このトップランディングっていうのは、フライトシミュレーター的なことを歌ってたゲームなんですけれども、このね、強風っていうね、むちゃくちゃな、リアルさも何もない、本当にゲーム性のためだけに、付与されたような邪魔要素が、完全にもうシミュレーターとしての、リアルさは壊してた感じですね。もう本当に最終ステージ付近は運任せというか、もう左に目いっぱい流されてもギリギリまで右に舵を切らない方がマシみたいな。なんかしばらく待ってると逆風が吹いてまた流されてみたいなことがあるんで、最初に大きく流されすぎたからって言って、急旋回なんかしちゃうと、そっちの急旋回に切った方向に対する強風がまた来て、その急旋回プラス強風でまた大きく逆方向に機体がブレちゃうみたいなね。かなり理不尽な難易度ゲーム性にはなってましたね。でも僕はね、このトップランディング大好きで、前回話したパワードリフトもそうだったんですけれども、ゲームセンターに行ったら必ずワンコインは入れて遊ぶっていう感じで、当時高校生だったんですけれども、ほぼ毎日のようにゲームセンター行ってたんで、トップランディングはね、だから、高校時代と浪人時代含めて、2年くらい、まあ、毎日まではいかないですけども、週3、4回、ゲーセン行ってて、週5くらいで行ってたかな。週4か週5くらいでゲーセン行ってて、毎日必ずワンコインぐらい行ってたのを2年間ぐらい続けてるんで、いや、ほんとね、冗談抜きで、何万円つぎ込んでんだろうな。ワンコイン100円だとしても、えらい金額つぎ込んでますよ。うん万円つぎ込んでますね。多分トップランディングには。なので、このゲームに関してはね、本当思い入れがあって、音楽もね、すごく良かったんですよ。サントラとかめちゃめちゃ聞いてたし、なんていうのかな、ナレーションとかもすごく好きで、今でもね、空で言えるぐらいなんですよね。管制官から、プレイしてるプレイヤーのパイロットに対してね、通信が入るんですよね。で、だいたい1万メートル、10キロ手前のところからゲームがスタートするんですよ。空港の着陸地点から。で、管制官から、なんだ、This is Control Tower JT2610 って言って、時期が、自分のね、旅客機が多分飛行機の名前が JT2610 っていうコードなんですよ。で、管制塔から管制官の無線が入って、This is Control Tower JT2610 で、1万メートル付近の時は 10km、for、なんだっけな、なんとか for touchdown みたいな感じで、タッチダウンまであと10キロだぞ、みたいなアナウンスが入るんですよね。ちょっとね、この辺のね、英語、英単語怪しいんでね、ナレーションのその聞き覚えで言ってるんで、単語の綴りとか、文章とかめちゃくちゃかもしれないですけど、なんかそんなアナウンスが入るんですよ。で、それが、2キロごとだったかな、2000メートルごとぐらいに、8000 meters for touchdown みたいな感じで、だんだん減ってって、6000 meters for touchdown みたいな感じで、どんどんこう、 空港が迫ってくるに従ってナレーションの中身も変わっていくみたいなね、すごい、リアリティがある感じだったんですよ。で、その間に、例えばその姿勢制御がうまくいってなくて、右に流されたり、左に流されたりすると、エマージェンシーコールが今度はかかるんですね。これは管制官というよりは、多分飛行機に搭載されてる自動音声を再現してんだと思うんですけども、右に例えばブレすぎると、エマージェンシー、ライトターン、ライトターンとか、レフトターン、レフトターンか、右にずれちゃうと、左に旋回しろ、左に旋回しろっていうアナウンスが入って、で左にブレちゃうと、エマージェンシー、ライトターン、ライトターンみたいな、だこれがもう最終ステージになると、もうずーっとエマージェンシーコールがかかってる状態になっちゃって、エマージェンシーレフターン、レフターンって言って、レフトに舵切ると、ガーッと左に流されて、エマージェンシーライターン、ライターンって言って、またライターン切ってみたいなね。もう最終ステージは右に左に蛇行しまくりみたいなね。すっごい状態になるんですよね。で、このゲームって着陸ゲームなんですけど、その性質上、スロットルの意味がほとんどないんですよね。操作はハンドルとスロットルで、スロットルの上下で加減速やるんですけれども、離陸だけなんですよ。スロットルの意味があるのって。で、残りの、その最初の練習ステージ的な離陸シーン以外は全部上空から着陸するだけのゲームなんで、基本、ステージがスタートしたらスロットルを切って滑空状態で着陸するっていうゲームなんですよね。だからスロットルではほとんど意味ないじゃんっていう感じはしないでもないゲームだったんですけれども。でも、滑空状態で、下降スピードが速すぎると、今度は機種は上げろっていうエマージェンシーが出るんですね。アップ、アップみたいなね。なんか、機種を上げろ、機種を上げろ、みたいな、エマージェンシーがかかったりとかして、その時だけスロットル孵化して上昇したりするんですけど、そうすると今度孵化しすぎて、上昇しすぎてまた怒られるみたいなね。着陸すると、機体制御の姿勢だとか、蛇行具合だとかで採点が始まるんですけれども、大体最終ステージの時は、蛇行プラス急降下急上昇みたいなね、減点要素で100点満点で20点とか15点とかね、ひどい点数になることが多かったんですけどね。で、着陸するとね、クリアまでの判定がね、すっごいドキドキもんなんですよ。着陸すればクリアじゃなくて、着陸して、機体が停止するっていうのが確定したところで、機内アナウンスがかかって、あ、これでステージクリア確定だってなるんですよ。でね、これがなかなかね、確定するまでの間があって、設置して、飛行機がギューンってこう減速してって、もう滑走路をはみ出さないぞ、オーバーランしないぞっていうのが確定するまでは、5、6秒あんのかな？その間からすごいプレイヤーが緊張するんですよね。特に初期のステージはまず間違いなくオーバーランはしないんで安心なんですけれども、中型機とか大型機で割とその設置するのが遅めになった場合、空港の手前じゃなくてちょっと手前を過ぎてかなり1、2秒過ぎてから着地したりすると結構微妙で、着地してからスピードが落ちてきて、まだアナウンスかかんないの、まだアナウンスかかんないの、やばいやばい、クリアできるかなって思いながら、ドキドキしながら待ってるところに、女性のその、機内のアナウンスがかかると、すごい安心みたいな、すごい、ドキドキ感のあるゲームでしたね。で、そのね、アナウンスもね、また女性の、すごい、それっぽい感じのアナウンスがかかってて、またちょっと怪しい英文になっちゃいますけど、僕が覚えてるので言うと、Ladies and gentlemen, thank you very much for flying with JT2610. またここで JT2610 っていうコードが出てくるんですね。で、We have just landed at Tokyo International Airport みたいな感じで、着陸した空港の名前が空港ごとに違ってアナウンスされて、で、Please remain seated until the plane has come to complete stop. Thank you. って言って、機体が止まるまで着席しててくださいみたいな、アナウンスが出て。うん。このね、女性の機内アナウンスがかかると、すごく着地したって感じで、プレイヤーも安心するし、なんかゲームが終わったっていう感じがして、すごく、好きな演出でしたね。はい。で、このね、トップランディングの筐体がミドライトランディングと同じで、乗り込み型で、ドアを閉める形の本当に密閉型に近い感じの筐体になってて、それもね、非常に臨場感を深めてる、要素の一つになってましたね。基本ね、ドア閉めちゃうとね、もう、筐体の中真っ暗なんですよね。で、その真っ暗な中に、 モニターだけが光光と光ってて、その中に、ポリゴンで描かれた、空撮というかね、空中の着陸シーンが描かれるっていう、当時としては非常にリアリティのある、ゲーム画面になってました。そう、これだから初期のポリゴンゲームなんですよね。1988年の時点で、多分ね、一番わかりやすい形でポリゴンを使ってたゲームじゃないですかね。まだね、本当に初期の初期のポリゴンなんで、めちゃくちゃ荒いグラフィックではあったんですけれども、当時としてはコマ送りというか、本当にもう、めちゃめちゃ切り替えが荒い感じで、ズンズンズンって感じで、じわじわ近づいてくんじゃなくて、ズンズンズンって感じで、ちょっとね、コマ送りっぽくね、背景が拡大されて近づいてく感じはあったんですけれども、当時のね、そのフライトシミュレート的なゲームとしては非常によくできたグラフィックだったと思いますね。はい。ということで、僕が大好きだった、トップランディングのお話をしました。はい。で、あとですね、ちょっとね、前回というか前々回もっと前かに語り漏れちゃったやつで、ギャラガ88っていうゲームがあるんですね。これナムコのゲームですけど。で、これ、なんで語り漏れたかっていうと、僕はギャラガ88っていうタイトルで、もう、当然88年のゲームだと思ってたんで、後回しにして、今回88年のゲームのとこで語るつもりだったんですけども、よくよく確認したらですね、これギャラガ88って実は厳密には87年の年末に発売されてるんですよ。12月ぐらいに発売されてるんで、88と名乗りつつ、実は発売年は1987年だったってことで、87年のとこで本来は語るべきだったゲームが漏れちゃってたってことで、ここでホイツということで、ちょっとフォローをしときます。まあ、ギャラガ88自体はね、僕は結構、好きなゲームなんですけど、あんまりその、斬新とか、なんかこう、後世に残すべきってほどの内容のゲームではないかなと。やはりその、初代というかね、前作のギャラガのリメイクっていうことで、ギャラガのその音楽とか動きとかは残しつつ、当時88年風に、うまくアレンジしたリメイクかなと。いう感じで、非常にね、グラフィックも綺麗で、音楽もすごくオシャレでね、いいゲームなんですけれども、なかなかね、評価が難しいというか、このゲームじゃなきゃダメかっていうゲーム性があるかっていうと、ちょっと微妙な感じもしないでもないか。まあ、でもね、こういう佳作というか、続編のね、宿命みたいなもんなんですけれども、前作のイメージを残しつつ、リメイクとしての独自性を出すっていうのはなかなか難しい仕事なので、そういう意味ではね、このギャラガ88っていうのは、しっかり仕事はこなしてて、さすがにナムコクオリティだなという感じでよくできたゲームではありますね。はい。で、一応ね、当時これもね、メガドライブに移植してほしかったんだけど、やっぱり移植してもらえなくて、相変わらずこれも PC エンジンいっちゃうんですよね。まあ当時のナムコはね、PC エンジンべったりというか、PC エンジンでね、かなり破格の優遇をされてたっていう話も近年ちらほら、聞きますんで、昔そういう話だったんだよっていう話を、最近ちょっとね、どっかで見かけた気がするんで、まあナムコのその、メガドラと、PC エンジンのその移植ソフトの力の入れ具合の違いっていうのはそういうところが原因だったのかなっていうのが納得いったっていう、話が最近ちょっとありましたんでね、まあしょうがねえかなと、そういう意味ではねさっきのねトップランディングなんかも僕はメガドライブに移植してほしかったんですよね。まあちょっとね内容的にポリゴン処理が大変だっていうのもあってあと、やっぱりね、ゲーム性がアーケード向きというか、あんまり家庭用向きではない、ただ着陸するだけのゲームなんで、どっちかっていうと、コックピット筐体とか込みで、雰囲気を楽しむゲームっていう感じはあったんで、家庭用向きじゃないなっていうのは分かってるんですけど、結局ね、このトップランディングっていうのは、家庭用ゲーム機には移植されないまま終わっちゃったんで、続編とかね、シリーズ作みたいなものは、いくつか移植されてたと思うんですけれども、トップランディングそのものとしては移植されないまま終わっちゃったんで、多分ね、僕の歴代のその好きなアーケードゲームとかコインを投入したそのお金の金額っていう意味ではトップランディングって間違いなくね、ベスト15には入りますね。10には入るかもしれない。ベスト10ぐらいに入るぐらい遊び込んだゲームなんで、まあ、その割にはね、ワンコインクリア、一回したかな？一 回だけしたかもしんない。それぐらい難しいゲームだったんですよね。もうほんとね、最終ステージ着陸した時のね、心臓のバクバクは今でも覚えてますね。これでクリアできるのか、もう今回が最初で最後かもしんないぞぐらいの覚悟で着陸したのを覚えてるんで、あのね、ワンコインクリアっていうのはね、いやでも結局できなかったのかな。最終ステージでなんとか着陸したけどもオーバーランで終わった気がするんだよな。だからトップランディングはね、ひょっとしたらエンディング自力では見てないかもしんないですね。最終ステージに何回か行ったのは覚えてるんですけど、最終ステージのね、難易度が鬼畜すぎてね、クリアできなかった記憶がありますね。はい。ということで、トップランディングの話始めちゃうとね、ずーっと続いちゃうんで、はい。もう20分くらい経ってんのかな？あー、ちょっと語りすぎちゃってますね。で、残りはじゃあ、88年の、タイトルさらっと言って一言コメントみたいな感じでいきましょうか。88年のゲーム。日物が出してるアームド F っていうシューティングゲームありますね。それから UPL が出してるアトミックロボキッド。これ横スクロールのね、アクションシューティングゲームなんですけれども、メガドライブとか PC エンジンに結構移植されてるんですよね。ゲームセンターのね、出回りそんなに良くなかったゲームだと思うんだけど、なんか知んないけど、家庭用ゲーム機の移植には恵まれてたゲームでしたね。で、その割にはね、あんまり見た目がそそらないんで、僕自身はね、ちょっと遊んだことがあるかなぐらいで、あんまり記憶にないですね、これは。はい。それから、1942シリーズの、第3弾になるのかな？ 1943 回ミッドウェー海戦がカプコンから出てて、これがね、結構賛否両論だった気がしますね。1943からかなり、こう、敵キャラとか、名前とかね、デザインが結構変わってた気がするんですよね。僕自身はね、結構1943シリーズのね、ステージクリアのデモ好きでね、炎上する戦艦とか空母を背景にこう、こっちに向かって飛んでくる P38 が、アップになって、なんだっけ、戦艦混合撃沈みたいな撃墜率だか破壊率だかっていうのが出て、なんか、華々しい感じのステージクリアなんですよね。あの画面自体は好きだったんですけど、僕自身はあんまり1943を遊び込んでないんでね、人のギャラリーしてたっていう記憶がありますね。はい。それからカプコンがね、F1 ドリームっていうトップビューの F1 レースゲーム出してますね。これもね、確かファミコンか PC エンジンに移植されてたと思いますね。この時ね、88年から90年代ぐらいですかね。80年代後半から90年代前半にかけては、バブルっていうのも、経済的バブルっていうのもあったんでしょうけど、日本で F1 ブームだったんですよね。だから、ファイナルラップとかもそうだし、前回紹介したコンチネンタルサーカスとかもそうだし、で、このカプコンの F1 ドリームとかもそうだし、F1 モチーフのゲームがね、3D も 2D もたくさん出てたんですよね。で、家庭用ゲーム機でも、確かナムコから、ナムコットですね。ナムコの家庭用ブランドのナムコットから出てたりとか、あれは、確か遠藤正信さんのゲームスタジオかなんかが作ったやつですよね。それが出たりとか、あと日物が F1 サーカスっていうシリーズ出してたりとか、あと、この後多分出てくると思いますけれども、アーケードゲームだとビデオシステムの、F1 グランプリっていうね、ちゃんと版権取った、フジテレビとタイアップしたゲームが出たりとか、セガもね、この後スーパーモナコグランプリ出したりとかね、F1 ブームはね、90年代中頃まで続いてて、ゲームもいっぱい出てますからね。まあ、その中の一つという感じで出てるっていう感じですね。はい。それから、台東のオペレーションサンダーボルトですね。これ、前回か前々回ぐらいかなに紹介したオペレーションウルフの続編ですね。で、オペレーションウルフ自体がアーケードゲームのガンシューティングとしては画期的な作品だったんですけども、このね、オペレーションサンダーボルトも、おそらくだと思うんですけど、二人同時プレイが可能なアーケードゲームのガンシューティングゲーム。おそらく初じゃないかなと思いますね。オペレーションウルフも一人プレイだったんですよね。ウージーが一個だけモニターの前についてで一人でやるゲームだったんですけれども、このサンダーボルトは、二人同時プレイができたと、モニターの前に2個、機関銃が並んでて、二人でその銃を2個使って撃ちまくる。 上手い人なんかは、二人プレイでコイン投入して、量的感じをやってた人いましたね。僕、ゲーセンで何回か見ましたけれども。まさにシュワルツェネッガーのコマンドの世界ですよ。左右に2丁銃構えて撃ちまくるっていうね。よくそんなことできるなって僕、ギャラリーしながら思ったことありますけれども。はい。ということで、オペレーションサンダーボルトがおそらく、二人同時プレイガンシューティングゲームの元祖じゃないかなと。僕の記憶ではですけどね。うん。っていう感じがしますね。はい。それから、金子が、開発して台東が出した、過激っていう、対戦格闘ゲームですね。火に激しいと書いて過激っていうゲームですけども、これもね、なんかゲーセンでそんなに見かけなかった気がするんだけど、メガドライブに移植されてたりするんですよね。この頃のね、メガドライブのね、移植作っていうのは本当にチョイスが謎でね、なんでこれ持ってくるのっていうのがいっぱいあったんですよね。これもその一作ですね。はい。それからね、コナミがね、ガルカっていう、3D、疑似 3D のシューティングゲーム出してますね。これなんていうのかな、主人公の背中が見えてる状態で前に進んでいくゲームで説明しづらいんだよな、すごく。ガルカ自体僕ね、ゲームセンターで何回か見ただけで、プレイは確かね、1回か2回ぐらいしかしなかったんであんまり印象にないんですけど、一番印象に残ってるのは、このガルカのタイトル画面で、シルベスター・スタローンが2人いるってことですね。プレイヤーが操作する主人公二人が、二人ともシルベスタースタローンなんですよ。顔がまんま。乱暴シリーズで印象的な鉢巻き締めた赤の鉢巻きと青の鉢巻きだったと思いますけども、この頃ってこういうの本当多いんですよね。で、同じコナミのコントラがシュワルツェネッガー二人だったんですけども。あと、カプコンのロストワールドかなが、シュワルツェネッガー二人だったんですけども、このガルカは、スタローン二人でしたね。この頃の元週って、ほぼシュワルツェネッガーかスタローンなんで、まあ、肖像権とかね、版権に緩い時代ならではという感じですね。はい。それから、日物がクレイジークライマー2をこの年出してるんですけれども、クレイジークライマーがね、ロングヒットですごく、売れたゲームだったんですけれども、クレイジークライマー2は出回り良くなかったですね。僕も実際にゲームセンターで見たのは本当に一瞬で、すぐ消えちゃった感じでしたね。うん。なんかね、やろうかなと思ってるうちになくなっちゃったみたいな。結構ね、ポップなグラフィックで面白そうではあったんですよ。で、ベーマガ？マイコンベーシックマガジンとかビープの紹介記事で、あ、これ出たらやろうって思ってて、で、ゲームセンターで見かけて、でもまあちょっと、今日はやる気になんないからって言って、やらないで、でも次か次の次ぐらいに行った時にはもうなくなってたぐらいの。なんか、あんまり出回り良くなかった記憶がありますね。はい。ね、これもだから家庭用に移植されてないと思いますね。うん。結構ね、元祖のクレイジークライマーアーケードアーカイブスで移植されてたりとかしてるみたいなんですけれども、2もね、何かで出てたような気がするんだけど、なんかちょっとね、遊ぶ機会がないんで、これはね、ちょっとどっかで遊べたら遊びたいなぁとは思いますね。はい。まあ、あんまり評判良くないですね。でも、クレイジークライマーのファンには。なんか難易度が高すぎるんだか、演出がいまいちなんだかよくわかんないんですけど、あんまりクレイジークライマー2がいいっていう名作だっていう評判は聞かないんで、あんまり、まあ、出回りの悪さもあったし、あんだけ速攻で消えたってとこから考えると、あまり出来が良くないゲームだったのかもしれないですね。はい。で、あとですね、大型筐体の中でちょっと目立ったやつで言うと、コアランドテクノロジーが開発して、台東が確か出してたサイバータンクっていう2画面ゲームがあるんですね。で、これがすごく異色な作品で、二画面筐体なんですね。当時の4対3のブラウン管モニターを2台こう並べて、まあ、多分ハーフミラーかなんかで片方は映してるやつだと思うんですけど、二画面っていうところも、まあね、その前に同じ台東から、三画面のダライアスとか忍者ウォリアーズが出てるんで、多画面自体はもう、この時点ではそんなに珍しくはなかったんですけれども、 対等の3画面までワイドにしないで2画面っていう画面にした上で、このゲームのね、一番の特徴は、二人プレイをした時に役割分担をするってことなんですよね。片っぽが、確か 1P かなんかがタンクの操作役で、で、2P 側が、攻撃役みたいなね。砲塔から弾を撃つみたいな。だ二人同時プレイでやることが違うっていうね、ちょっと異色な作品だったんですよね。で、一人プレイの時はね、確か両方の役割を一人でやってたと思うんですよ。で、二人プレイになると急に、僕が運転手、君が砲撃手みたいな感じで役割分担をするっていうゲームになってて、今でもね、YouTube で当時のというか、アーケードゲームの動画見れますけれども。なかなかね、すごいゲームですよ、これ、サイバータンクは。なんか、グラフィックの荒さと展開の荒さが相まって、かなりこう、荒々しいゲームになってるというか、まあ、唯一無二っていう意味では、非常に面白い作品に仕上がってんじゃないですかね。ただ、やっぱりね、中身がマイナーで、しかもそのゲーム性もかなり独特という感じもあって、これは全くだから、知名度も低いし、家庭用には全く移植されてないゲームだと思いますね。はい。で、余談になりますけれども、このコアランドテクノロジーっていう会社は、これが多分アーケードゲームの最後の作品になってて、この後、社名変更してバンプレストっていう名前になって、バンダイのグループの傘下に入るという流れになってますね。で、確かバンプレストも、ここ数年の間に確かやっぱりまた社名変更したかなんかしてたはずですね。だからもうコアランドテクノロジーの系列の会社っていうのは今、バンプレストでもなくなってて、どういう風になってんのかな？ちょっとこの辺ね、後でまた、なんかその会社のね、変遷とか僕大好きなんですよ。そういうその、どこの会社のスタッフがスピンオフして新しい会社作って、またそれが吸収合併されてこの会社に変わってみたいな。結構ね、そういう流れを追っかけていくと、その作品のカラーとかね、スタッフの個性が全然別な名前のメーカーで、あれこれどっかで見た作品だなって思ったら実は、別な会社から、その作者が、移籍してたとかね。そういうのが分かって非常に面白いんでね。このコアランドテクノロジー、バンプレストの後の流れは、まあ、他の会社も含めて、ちょっと別な機会にちゃんと調べて、追っかけたいなと思います。それから、しかしこれ88年ほんと多いね、玉数。もう30分以上喋ってんのに、88年終わんないね。まあいや、ちょっとね、ゆっくり行きましょう。毎回言ってるけど。はい。で、次が、対等の地獄巡りっていうアクションゲームですね。で、これ全然僕はタイトル以外は全く、ゲーセンで見たことがあるぐらいで全く遊んでないゲームなんですけども、このタイトルを上げた理由はただ一つで、主人公の名前が 1P がかくれんぼうで 2P が当せんぼうっていうね、漢字の当て字で、かくれんぼうが冷めるハスの坊さんで、2P が東の仙人の坊さんって書いて、かくれんぼうと当せんぼうっていうね、ダジャレの名前になってるお坊さん二人が主人公だっていうところだけで、印象に残ってるゲームですね。はい。それから、コナミがスーパーコントラエイリアンの逆襲っていうゲームを出してますね。これ、前の年に出たコントラの続編ですけれども、前作もそうだったのかな？結局敵キャラがね、エイリアンっていうことになって、そう、だから多分ね、元祖のコントラも最終的になんかその、ゲリラ組織だか、なんか敵の軍隊と戦ってると思ったら、実は正体はエイリアンだったみたいな話だったような気がするんですけど、僕コントラ実はね、最後までプレイできてないんで、オチを知らないんですけれども、この続編でエイリアンの逆襲って書いてあるってことは副題で、おそらく敵はエイリアンなんでしょうね。で、このスーパーコントラが、出たことによってね、シリーズ化したんですよね、コントラが。多分ね、コントラの続編、これが初めてじゃないかな、アーケード版のスーパーコントラが。で、人気が出たんで、家庭用オリジナルの続編が出て、アーケードゲームは多分ね、コントラってこの後は出てないんじゃないかな。なんか形変えて出てたかな。 少なくとも横スクロールアクションとしての続編はこのスーパーコントラが最後だったような気がしますね。で、ファミコンだったかな？ファミコンでなんかオリジナルも出てた気もするし、一番有名なのはあれですね。スーパーファミコンのコントラスピリッツ。これが多分家庭用のオリジナル続編で大受けして、で、その後メガドラで、コントラザ・ハードコアとかが出たりとか、海外タイトルはコントラザ・ハードコプスでしたっけ？そんな感じの続編が出たりとかして、あとね、プレステ時代とか、プレステ2時代にもコントラのポリゴン版とかが出たりとか、続編がね、結構出る人気シリーズにはなったんですけども、僕はちょっとね、最初の時点で乗り遅れちゃって、コントラスピリッツだっけ？そのスーファミのやつをちょこっとやったのと、メガドラのコントラザ・ハードコアをやり込んだのと、それぐらいですね、コントラシリーズは。あと MSX で中古で買ったコントラをちょっと遊んで挫折したぐらい初代のコントラ難しいんですよね、なんかすぐ死んじゃうし、まあコントラシリーズね、全般的にちょっと難易度高いんであれなんですけどもね。はい、ということで全くそのスーパーコントラと関係ない話をしちゃいましたけども、はい。それからね、ニュージーランドストーリー、これ台東が出してたアクションゲームなんですけども、これもね、よくわかんないゲームなんですよね。もともとはね、その1980年に出たクレイジーバルーンっていうゲームのリメイクとしてスタートしたらしいんですよね。で、キーウィの、鳥のキーウィですね、の、ティキっていう主人公が、迷路で、なんかこう、矢を撃ちながら、敵を倒してクリアするみたいなゲームだったと記憶してるんですけれども、なぜかですね、当時のね、パソコンとかゲーム機に移植されまくったんですよね、これも。これがね、よくわかんないんですよね。見た目ね、可愛らしくは見えるんですけども、難易度ね、めちゃくちゃ高かった記憶があって、で、なんでこれがそんなに受けるのっていう感じで。メガドラでも移植されたし、PC エンジンにも移植されたし、あと、X68000 とか、あの辺にも確か移植されてて、そんなにもてはやされるようなゲームかっていう感じで、ゲームセンターでね、そんなに客がついて大ヒットしたっていう記憶もないし、僕なんかメガドライブに移植されてなかったら全然知らないタイトルですよ、これ。っていうぐらいのものなんで、まあ一応台東の固定画面アクションゲームのその系譜というかね、流れの中の一つではあるとは思うんですけど、もう当時としてもね、すでにちょっと古臭いというか、あんまり僕は、まあ、ろくにプレイしてないんでね、評価する、資格ないんですけれども、見た目でもそそられないし、そんなに流行ってたっていう印象もないんで、なんでこんなに移植されまくってんのかなっていうのは非常に不思議なタイトルでしたね。はい。それから、テクモが忍者龍剣伝を出してますね、この年。この忍者龍剣伝って、ファミコンの、なんつんでしたっけ？シネマなんちゃらみたいな、名前で展開してたファミコンのアクションゲームシリーズで有名ですけれども、そのなんだっけ、アクションゲームのステージ間の間に、なんか映画っぽいデモシーンを入れるみたいなので、かなり受けたゲームだったと思うんで、僕もそっちの印象が非常に強いんですよね。当時のファミッコ大作戦だかファミッコ大集合だとかで、テクモの忍者龍剣伝がやたらフィーチャーされてて長ーく取り上げられてたんで、すごく印象に残ってるんですけども、元をたどるとこのゲーセン版がどうも元祖らしいんですよね。で、これはね、割とそのスタンダードな二人同時プレイ可能な格闘アクションゲームで、ベルトスクロールアクションに分類されるものになるのかな。首切り投げとかね、結構アクションが派手で、面白げなゲームではあったんですけれども、これもそんなに出回り良くなかったですね。ベーマガとかビープの紹介で僕は知ってますけど内容を、じゃあ、ゲーセンでどんぐらい見たかって言ったらほぼ見てないですね。たまに見た時にワンコイン入れたかどうかなぐらいのゲームなんで、これもあんまり語るところはないかなという感じですね。で、この忍者龍剣伝っていうのは日本ではこの名前で展開してますけれども、海外では忍者外伝っていうタイトルでなんか受けたらしくて、海外で根強い人気があるゲームらしいですね。で、もうゲームセンターはこれ一作で終わっちゃって、それ以降はファミコンとか、それ以降のその家庭用ゲーム機の方でシフトして続編が作られたゲームですけれども、 で、忍者龍拳伝自体、忍者外伝自体は、それはそれで単独のシリーズで、龍はやぶさを主人公にした、忍者外伝シリーズみたいな感じで、ずっと展開は続いてますね。ポリゴン系のアクションゲームとかで。で、でもどっちかっていうと今は、デッドアライブの登場キャラの一人として出てるっていう方が有名じゃないですかね。そう、初期から、確か初代の、デッドアライブから出てるはずで、カスミとかジャンリーとかと一緒に、龍はやぶさも普通に出てましたね。うん。っていうところで、今は忍者外伝の龍はやぶさっていうよりは、デッドアライブの、龍はやぶさの方が有名かもしんないですね。はい。それから、あと、ナムコが、バラデュークの続編の爆突機銃艇を出してて、まあ、これに関しては僕、バラデュークも遊んでないし、爆突機銃艇も全く遊んでないんで、ポッドキャストで、私の今やってるテーマと丸かぶりしてる上に、めちゃくちゃ深く掘り下げてる、BB ブロスという非常に良質な、ポッドキャスト番組があるので、そちらでね、爆突機銃艇を確か1時間ぐらい語ってるはずですね。なんで、バラデュークもね、同じぐらいの、確か分量で語ってた記憶があるんで、バラデューク及び爆突機銃艇を掘り下げたい人は、BB ブロスの方をぜひ聞いてください。はっきり言ってね、BB ブロス聞いちゃうとね、僕のアーケードゲームの歴史を語るなんて聞かなくていいじゃんって僕自身が思っちゃうんだけど。別に、BB ブロスと僕は張り合う気なんてさらさらなくて、BB ブロスはもう神なんで。あの番組は、もう、めちゃめちゃ詳しいお二人が、一つのタイトルを1時間とか掘り下げる、もう反則気味な番組の上に、そんな掘り下げ方をしてるのを、週1とか週2のペースで放送してるっていう異常な番組なんで、アーケードゲームの詳しい話を、まあアーケードゲーム以外の家庭用ゲーム機もやってますけれども、なんで俺こんなに BB ブロスの宣伝してるのかよくわかんないけど、はっきり言って、デジタルゲームの深い話を聞きたければ、BB ブロス聞いた方が全然いいんですよ。僕自身も大好きで聞いてますし。で、僕がね、ここで語ってる何倍も深く掘り下げてるし、僕がなんなら単体タイトルで取り上げようとしたのを先に取り上げられちゃって、俺もう語る余地ないじゃんみたいな状態になってて。ちょっとね、困ってるというか、でもね、困る必要ないんですよ。僕は、BB ブロスとはちょっと方向性が違うんで、僕が自分のいい加減な思い出と思い出だけで一人ごと喋るっていう、テーマなんで、こっちは。なんで、ちゃんとデジタルゲームのことを知りたいって人は BB ブロスを聞くべきで、僕の方は、居酒屋で飲んだくれた親父が一人で喋ってるのを、ああ、はいはいはいっていう、聞き流すっていうテイストで聞いてもらう番組だと自分では思ってるので。まあ、その辺のね、聞き分けをしてほしいなと、切に思います。BB ブロスと、比べるなんてことは絶対にしないでください。神様と平民を比べちゃいけません。はい。っていうちょっと脱線をしましたけれども、まあ、爆突機銃ではそんぐらい語ることがないということですね。はい。あと、まあ、本当にもう88年の話だけで1時間待ちそうだな。ね、なんかタイトル列挙するだけって言ってた割には、やっぱりね、タイトル上げてくとね、当時の思い出とかが思う、蘇ってきちゃって、喋りたくなっちゃうんですよね。これはもう自分の差がですね、しょうがないですね。はい。それからね、ジャレッコが P47 っていう横スクロールシューティングゲーム出してて、これも地味な作品ですよね。そもそも、戦闘機の、その、型番というか、コードをタイトルにするってどうなのっていう、って感じで、ね、P47 って言われて、果たして何人の人がこれが戦闘機のゲームだってわかるのかっていう感じですよね。これもね、確かメガドラに移植されてた気が、しますね。なんかね、この頃ね、やたらこの横スクロールシューティング、まあ、やっぱり全盛期、シューティングゲーム全盛期だったっていうのもあるんでしょうけど、メガドラにはね、横スクロールシューティング結構マイナーなのいっぱい移植されてるんですよね。P47 じゃなかったかな？ね、P51 ムスタングだったかもしんないね。メガドラに移植されてたのは、もうどうでもいい話だけど、メガドライバー以外にとっては。まあ、そんぐらいマイナーなゲームですよ、これ。 P47 じゃなかったね、多分。P47 はマイナーすぎてメガドラにすら移植されてないかもしれない。で、他にもね、なんかいろいろあったんだよね。NMK が出してた横スクロールとかね、UPL が出してたやつとかね。なんかこの時期ね、やったらマイナーな横スクロールシューティングいっぱい出てた気がしますね。それもなんか第二次世界大戦モチーフのレシプロ機のシューティングゲームみたいのが縦横問わず結構出てて、まあ一番有名なのはね、1942とかあのシリーズだと思うんですけれども、この辺がね、なんか P47 だの P51 だのね、なんでその機種を取り上げたみたいなね、結構マイナーなゲームがあるんで、追っかけてみると面白いかもしれないですね、この辺のマイナーシューティングゲームみたいなね。うん。こういうテーマも面白いな、なんてちょっと思っちゃいましたけども。はい。それからね、アイレムがビジランテっていうゲームを出してますね。これがね、当時ベーマガとかビープでも紹介されてて、まあ、共通して言ってたのはスパルタン X に似てるよねっていう、評価でしたね。で、僕がゲーセンで見た時もなんかこれ随分スパルタン X っぽいなっていう感じで、奥行きのあるね、ベルトスクロールが主流になってた時期にしては珍しく、奥行きのない横スクロールアクションだったんですよね。だから本当になんかその、あれなんですよ。スパルタン X によく似てて、ひょっとしたら企画者とかが意識してたのか同じ人だったのかな。で、ビジランテって言葉を僕はこのゲームで知りましたね。用心棒みたいな感じでしたっけ？用心棒だか自警団だか、なんかそんな感じの意味なんですよね。なんか覚えたって言われにはその意味をちゃんと把握してないっていう矛盾してる話ですけれども、ビジランテっていう単語自体をこのゲームで知ったっていうね、ちょっとそういう思い出があるゲームですね。はい。それからナムコがスポーツゲームを出してて、フェイスオフっていうアイスホッケーゲームを出してたりとか、あと、プロテニスワールドコートですね。これファミコンのファミリーテニスの、バージョンアップ版ですね。でも、元ネタは PC エンジンなんですよ。なので、まずファミコンでファミリーテニスが出て、それの、バージョンアップ版のワールドコートっていうのが PC エンジンで出て、で、その PC エンジンのワールドコートをさらにアップグレードして逆移植したのが、アーケード版のワールドコートという流れになってますね。だからこの頃ナムコって、やっぱりPC エンジンに力入れてたせいもあって、プロ野球ワールドスタジアムですね。前回か前々回に取り上げたやつとか、このワールドコートとか、割とその PC エンジンと同タイトルのものを同時に出したりとか、お互いにこう影響を与え合いながら PC エンジンで出して、アーケードで出してみたいなサイクルをちょっとやってた時期ですね。はい。で、ナムコはね、他に、未来忍者っていうのも出してますね。これシステム2のアクションゲームですけれども、これはね、あんまり評判良くなかったんですよね。グラフィックはね、なんか、かっこいい感じで、すごいスタイリッシュなアクションっぽい感じだったんですけども、これもね、あんまり出回り良くなかったですね。割とすぐ消えちゃった印象で、どっちかっていうと、この未来忍者は、メディアミックスですね。当時の言葉で言うと、ゲームは、メインじゃなかったんですよ。最初に確か特撮映画かなんかがあって、で、その映画、いや、逆だったかな。未来忍者のゲームが先に出て、それをメディアミックスで映画化したのがあったのかな。ちょっとね、どっちが元だったか忘れちゃいましたけれども、ゲームが先だったかもしんないな。未来忍者っていうゲームの企画が先にあって、で、それと連動した特撮映画を、作るっていうので、まあ、あの当時バブル絶頂期だったんで、何でもかんでも金ボンボンつぎ込むっていうのが流行ってて、そう、源平島までもね、確かプロモーションビデオかなんかで実写の、宣伝用のビデオが作られたりとかね、ナムコ結構この当時こういうムーブいっぱいやってたんですよね。あと、頑固親父っていうね、マスコットキャラを、キャラのトイとして、作って出したりとか、あと、ワルキューレの伝説とか、スーパーゼビウスとか、ファミコン版のね、ゲームをボードゲームにして出したりとか。ちょっとね、その前には、ドルアーガの塔とドラゴンバスターとパックランドかな？この3つをね、ボードゲーム化して出したりとかね、割とこうね、この当時のナムコって、多方面に展開してたんですよね。まあ、まさにバブルならではって感じでしたけれども。で、多分この頃に、ゲームセンター事業にもかなり力入れて、まだナンジャタウンじゃなくて、なんだっけ、 プラボだっけ？プラボか。プラボとか、ナムコの遊戯施設ですね。ワンダーエッグか。ワンダーエッグとか、ああいうところに力入れ始めたのも確かこの80年代後半ぐらいからだった気がしますね。はい。で、ちょっと話が脱線しちゃったんですけども、この未来忍者の映画が、後々有名になる天宮啓太さんっていう特撮界隈では割と有名な方ですけれども、この人が多分初監督した映画なんですよね、未来忍者が。っていうことで、意外な人が意外な縁で、デビューしてると。いう話ですね。未来忍者自体は僕は全然遊んでないんで。なんかね、この辺で上げてるタイトルがなんでここに押し込められてるかっていうと僕がほとんど遊んでないからなんですけどね。はい。で、あとね、アイレムが、迷宮島っていうアクションパズルゲームを出してたりとか、ナムコがメルヘンメイズっていうクォータービューのアクションシューティングゲームを出してますね。それから台東がレイメイズっていう、これはドットイートゲーム。ヘッドオンとか、パックマンとか、系列の、現代風のアレンジゲームになってますね。はい。で、この3作はなんでまとめてここで紹介したかっていうと、タイトルに迷宮とかメイズとか、要は迷路的なタイトルがついてるのが、なんだか知んないけど88年多かったよっていうのをネタとして取り上げたいためだけにここで3つ固めたという感じですね。なんか知んないけどね、タイトルとかモチーフがね、たまーに被るときあるんですよね。そうそう。だから、この後、ちょっと、話そうと思ってたんだけども、この辺ね、やっぱりね、忍者ブームもあったんですよね。去年じゃねえや。1987年の頃からずっとこの海外で忍者ブームっていうのが続いてて、セガの忍び、台東の忍者ウォーリアーズ、それからアイレムの最後の忍道、で、今回取り上げた、テクモの忍者龍剣伝とか、こういう感じでね、忍者ゲームいっぱい出てたんですよね。で、おそらくね、この88年あたりがピークだったのかなっていう感じですね、忍者ブームの。うん。っていうことで、それの煽りを受けて、まあ、家庭用アーケードゲーム問わず、やたら忍者がいっぱい出てたと。とりあえず、モチーフ困ったら忍者出しとけば海外では受けるぞという感じで、敵キャラとかにもね、なんか世界観無視してね、いきなり忍者が出てきたりとかね、悪役といえば忍者みたいな、で、悪役に対抗する主人公にも忍者みたいなね。とりあえず忍者出しとけみたいな、そういう風潮があった、時期ですね。はい。それからね、前回ちょっとシステム24の話を取り上げた時に出した、セガのホットロットっていう4人同時プレイ、可能なレースゲームがありますね。これもね、出回りが良くなかったですね。僕が行ってたゲーセンにもあったんですけれども、プレイしないまま撤去されましたね。結構場所取るんですよ。僕のね、見たやつは、モニターを囲むように、正方形っぽいその筐体の、4辺にそれぞれハンドルとコントローラーのパネルがついてて、4人同時プレイが可能なゲーム筐体だったんですけれども、まあ当然ね、その構造というかレイアウト的に結構場所取るんですよね。筐体の 4辺全部人が立ってプレイする形になってるんで、どうしてもその周辺のスペース開けとかないといけないということで、割といいスペースにこのホットロットって置かれてたんですけれども、全然客ついてなかったですね、当時。だから、短期間で撤去された記憶がありますね。うん、遊ぶ間もなくなくなっちゃったみたいな、っていう感じでした。あとね、この年出たやつだと、あと、ワンダーボーイ3モンスターレアですね。これ、ウエストンが開発してセガが出してたワンダーボーイシリーズの第3弾ということで、第1弾が強制スクロールというか、まあ横スクロールのジャンプアクションゲーム。で、第2弾のモンスターランドが、まあお金を経験値に見立てたアクションロールプレイングゲームみたいな体でしたけども、このモンスターレアは、横スクロールアクションと横スクロールシューティングが混ざったようなゲームになってましたね。ただこれもあんまりなんか前2作に比べるとマイナーというかそこそこはインカム入ってた気がしますけれども前2作ほどのヒットはなかったかなーっていう感じがしますね。でまあこのシリーズいつもそうなんですけれどもワンダーボーイシリーズですね、家庭用にねいっぱい移植されてるんですよ。で メガドライブでも出たし、PC エンジンでも出たし、ファミコンにも確か出たかな。ファミコンには出てなかったかな。なんかね、いろんなゲーム機に移植されてて、しかもね、面白いのが、このモンスターレアっていうその表記がですね、移植版によってね、表記が違うんですよ。モンスターとレアの間に中黒があったりなかったり、レアが伸びたり伸びなかったり、要は中、なんて言うんでしたっけ、超音記号がないんですよ。レア、あーって伸ばすか、レアで止めるかっていうね、その辺のね、表記の違いがあって、一体本当の表記はどれなんだいっていうのがよくわかんないタイトルっていうのでも有名ですね。はい。あとね、ビデオゲームって範疇からちょっと外れるんですけど、ナムコがこの年にエレメカでワニワニパニックを出してるんですね。これはね、超ロングヒットのエレメカになりましたね。僕はね、初代のワニワニパニック大好きで、それこそやっぱりゲーセンに行くたんびに、ちょっと息抜きにとか、ストレス解消にって感じでね、ちょこちょこちょこちょこ遊んでたんで大好きなゲームなんですけれども、実はね、これ僕が死なない間に続編とか新作が結構出てたみたいで、ワニワニパニック2とかワニワニパニック R とか、実はいろいろ出てたらしいんですよね。ただ僕が一番ゲーセンに行ってた頃に、設置されたのはこの初代のワニワニパニックがメインだったんで、確かねカニカニパニックみたいな横に出てくるやつとかもあったような気がするんだけど、やっぱりね一番好きなエレメカとしてはこのワニワニパニックが挙げられるかなと思いますね。はい。っていうことで、やっと1時間ぐらいかけて、いやー、20分とか15分っていう話だったんじゃねえのっていう気がするんだけど、なんでこんなに時間かかってんだろうな。ほんと自分でも不思議なんだけども。で、最後にこの1988年のトピックとして、僕個人的な事情で外せないのが、1988年の、10月29日だったと思いますけれども、セガのメガドライブが発売された年と。いうことで非常に印象に残ってる年ですね。はい。まあ、メガドライブはね、あまりにも思い出が強すぎるんで、単体テーマでじっくり語る機会を必ず設けますけれども、ここで一言申し添えておくと、メガドライブはね、当時出てたシステム16っていうそのセガのシステム基盤に準拠した設計だったらしいんですよ。で、実際その CPU の設計も 68000 と Z80 を一個ずつ積んでて、そのね、当初の思考通り、その目指してたところを達成できてれば、少なくともアーケードファンには受けてたハードになってたはずなんだけれども、なんかシステム16のゲームをじゃあ遜色なく移植できてたかっていうと、いろんな事情で微妙な性能になってしまったゲーム機だったなっていうところを、まあ、単体テーマの時にいっぱい語ろうと思います。はい。ということで、やっと1988年が終わりましたね。3回 ?4 回ぐらいに分けてやっと終わりましたけれども。さあ、ここからまた88年の記録と並ぶか超えるか、1989年のゲームを、語り始めます。やっとです。10回目にしてやっと1989年までたどり着きました。さあ、あと1時間ぐらいでどこまで語れるでしょうかね。まず1989年のゲーム、最初に取り上げるのこれどうなのかなと思ったんだけども、ナムコが出してたフェリオスですね。はい。これもですね、往年のナムコファンが嘆いたというので有名な縦スクロールシューティングゲームで、なんで嘆いたかと言いますとね、当時の、ギャルゲーというね、ある意味、まあ、なんていうんですかね、差別用語じゃないけど、どっちかっていうと褒め言葉じゃない単語があったわけですよ。ギャルゲーっていうね、当時は蔑む意味で使ってたことが多かった記憶がありますね。で、ナムコも、1987年にワンダーモモっていうギャルゲーを出してまして、その時にも説明したと思うんですけども、当時のギャルゲーっていうのは、女の子が主人公とか、女の子を前面に出したゲームのことを、相対的にギャルゲーって呼んでたんですよね。まだね、今の、今現在、令和の世の中でギャルゲーって言ってる区分とはちょっと意味合いが違ってたんですよ。 当時は主人公が女の子だっていうだけでも珍しかったし、ましてやその女の子を前面に出してくるようなビジュアルシーンが出てくるとか、何かっていうと女の子が喋ったりとか歌ったりとかするゲームっていうのは非常に珍しかったんで、もうそれだけでギャルゲーっていうジャンルに押し込められちゃってたんですね。だからパズルゲームだろうがアクションゲームだろうがシューティングゲームだろうが、女の子が主人公で何かしら女の子っぽい演出があるものは、ギャルゲーだよという感じで、扱われてたんですけれども、ナムコはね、ワンダーモモでそのギャルゲーをついにあのナムコが出したかって嘆かれた後にですね、このフェリオスでさらに嘆かれちゃったんですね。クリアするたんびに、その主人公の、アポロンが助けに行く恋人のアルテミスっていうのが敵に囚われてるんですけれども、その敵に囚われたアルテミスが、毎回毎回、助けを求めたり、拷問にかけられるというアニメーションデモが、画面いっぱいに表示されてですね。しかもそれが、ちゃんとしたプロの声優が声を当てた、音声デモになってて、アポロン、早く助けに来てとかってね、呼びかけてるうちはいいんですけど、途中でステージが進んでくると、だんだん拷問シーンが入ってくんですよ。で、そうすると、ステージクリアするとですね、敵のボスのデュポンが、アポロン、私に歯向かうとどうなるか見せてやるとかって言った後に、火あぶりにされたアルテミスが、キャーとかって悲鳴を上げるとかね。なんかもう、ナムコやっちゃったなっていう感じで、当時はね、せっかくのご褒美の、美麗なビジュアルシーンだったにもかかわらず、恥ずかしくてですね、せっかく始まったステージデモをキャンセルしてすっ飛ばす人が多かったですね。でも、みんな本当は、やってる人はね、大半の人は、そのデモシーンも見たかったはずなんですよ、本当は。でも当時は、その画面いっぱいに女の子が表示されて、悲鳴を上げたり、助けを求めたりっていうデモを、音声付きのやつを、囚人のね、その監視の中というか、ギャラリーが見てる中で見続けるっていうのはなかなかね、精神的にタフじゃないと耐えられないというか、うん、で、シューターと、その、ギャルゲーって、当時、まあ今はどうかわかんないですけど、当時は食い合わせが悪かったわけですよ。シューティングゲームを好んで遊ぶ人をシューターとかって呼んでたんですけれども、そういう人たちって大体ストイックで硬派なんですよね。中身は本当かどうかはわかんないですよ。少なくともゲームに対する姿勢は、ストイックで硬派なポリシーを持ってやってる人が多かったんで、そういう人に対して女の子のそういうデモを喜ぶかって言ったら見せてね、食い合わせが悪かったわけですよ。で、硬派を気取ってる以上ね、シューターもそれをニヤニヤしながら眺めるっていうのが自分のプライドとして耐えられないわけですよ。だからフェリオスってね、なんかその新しいところを切り開こうとしたんだと思うんですけど、結果的にシューターにもちょっと中途半端な評価もらったし、かといってそういうその女の子のアニメデモを見たいっていう程度のミーハーな人が挑むにはシューティング部分が難易度高すぎたんですよね。だからどっちにもなんか中途半端な寄せ方をしてて、もうちょっとね、アニメデモを見たいファンに寄せんだったら、シューティング部分は簡単にするべきだったし、シューティングゲームの方をこんな難易度高くするんだったら、こんなステージ間デモは作っちゃあかんのですよ。ということで、フェリオスは、一時期話題にはなったんですけれども、そんなにこれもね、だからロングヒットはしなかった記憶がありますね。割と早めに消えちゃったというか、システム2はね、前も言った通り名作揃いだったんで、入れ替わりも早かったんですよね。せっかく入れた新作なんですけど、次から次に新しい作品が出て、で、どれも結構クオリティが高かったんで、フェリオスがね、長い間生き残るにはちょっと、88年、89年は競争が激しすぎましたね。はい。ということで、フェリオスもね、そんなに、ロングヒットになることなく短命で消えてったゲームというのが僕の印象になります。なお、もうこの時期からはね、1988年のまとめのところで言った通り、メガドライブが出てますんで、当然メガドライブ移植作のフェリオスの話も、で、一応ですね、メガドライバーも当時は、硬派な、ユーザーだと言われておりまして、そこになぜフェリオスを持ってくるのかと。で、しかも、メガドライブって、 まあ、単体テーマの時に詳しく語りますけども、発色できる色数が少なかったわけですよ。一度に表現できる色が少なかったんで、どっちかっていうとギトギトして、どぎつい感じの原色系の色使いっていうイメージが強いハードなんですね。で、そこに、システム2の美麗で、その、綺麗な、女の子のグラフィックを表示するのを売りにしたゲームを移植しちゃうっていう、その移植チョイスですよね。もうこれがね、すでにもうナムコがずれてるというか、意地悪というか、なんかメガドラにはそんな力入れてないんだなって思わせるっていうのに十分な、セレクトでしたね。で、これがね、メガドラ参入第1弾ソフトだったんですよね、ナムコの。で、出来はね、シューティング部分はまあまあまあ、楽しめましたよ、それなりに。まあもちろんね、回転拡大縮小機能を使ってるところは大幅にカットされてるし、家庭用に、もともと縦スクロールシューティングゲーム、縦画面のゲームだったんで、そのまま家庭用には持ってこれないってことで、画面構成から敵の攻撃パターンとか、ステージ構成とか全部、家庭用にアレンジはされてたんですけども、まあシューティング単体として見たら9大点以上の出来ではあったんですよ。ただやっぱり、その、フェイオスのどこに力が入ってたかって言ったら、やっぱりね、その、シューティング部分も含めた演出面だったわけですよ。その派手な、高速スクロールシーンだとか、回転拡大縮小をバンバンやるとか、ステージクリアすると、アルテミスが綺麗な顔を見せてですね、綺麗な声で喋って、媚びを売るっていうところが売りだったゲームなのに、その辺がね、全くメガドラでは再現できなかったっていうことで、やっぱりね、フェリオスのね、イメージが僕の中で良くないのを、メガドラの移植版が、なんでこのチョイスにしたのっていうのがずっと引きずってるからっていうのもあると思うんですよね。まあ、ゲームとしては面白かったですよ、フェリオス自体は。メガドラ版はね、シューティング部分だけ抜き出せばそこそこ遊べるゲームではありました。はい。ということで、もうね、メガドラの話も絡んできちゃうと本当長くなっちゃうからね、やっぱりメガドラの話はちょっとね、メガドラのテーマの方で、頑張って語るようにして、なるべくこのテーマの、このアーケードゲームの歴史を語るの方は、アーケードゲームに集中して語るようにしないと、本当にいつまで経っても終わんないんで、ちょっとそこは気をつけるようにします。はい。次がですね、これ多分ね、ナムコが輸入して、ナムコが販売してたんだと思うんですけども、海外のアタリが出してたハードドライビンですね。これ非常に有名なタイトルですね。で、なんで有名かっていうと、おそらくですね、これが世界初の、ポリゴンで作られた 3D レースゲームの元祖なんですね。うん。前の年とかに、まあ、さっきも話した、そのトップランディングで一部ポリゴンが使われてたりとか、あと、パソコンの世界ではね、ポリゴンがちょこちょこ使われたりとかしたんですよね。例えば PC88 のシルフィードっていうゲームアーツが出してたシューティングゲームで、ポリゴンが使われてたりとか、結構ね、ちょこちょこ使われてはいたんですけれども、大きいものを動かしたりとか、スピードが必要なものを動かすってレベルまでまだ行ってなかったんですよね。それはハードウェア的な性能がまず足りてないっていうのが一つと、ポリゴンというものをどういうふうに使って表現するかっていうところの、そのノウハウの蓄積がまだ全然ない、時期だったんで、そういう中で、このあたりがハードドライビンっていうタイトルで、ポリゴンで構成した車とコースで、3D 空間を走らせるっていうゲームを出したっていうのが、非常に画期的だったと、いうことですね。で、まあ当時のね、やっぱりハードウェアと技術なんで、もう本当に箱ですよ、箱。板で作った箱が、板で作られた、板を並べたコースを、走るだけっていうね。で、牛とかがコースの途中にいるんですけれども、牛とかもまあ、本当にあれですよ、ブロックで作った牛みたいな感じでね。もう本当にかろうじて、ぶつかった時にもうって鳴くから牛だってわかるっていうぐらいで、すごくね、もう四角形と三角形で構成された、箱ですよ、箱。箱でもう本当に構成された、まさに箱庭的なね、ゲームっていう印象でしたね。で、スピードもね、非常に遅くて、そのゲーム内で表示されてる速度と画面のそのスピード感が合ってないんですよね。なんかね、やっぱりそのフレームレートも低いし、そのなんか、なんていうのかな、そのレスポンスも良くないんで、なんかね、スローモーションで夢の中で遊んでるような 印象のゲームでしたね、僕は。だからこれはね、ギャラリーしかやってないんで、操作感覚とかよくわかんないんですけれども、見ててね、あんまり面白いと思える要素がなかったというか、そもそもグラフィックがあまりにもシンプルすぎて、板と箱でしか構成されてない世界で、この乗ったら乗ったら走る車を運転して何が楽しいのかなって当時は思ってましたね。でも、そういうグラフィックとか印象にとらわれない、当時の先進的なユーザーにはすごく受けてたっていう印象があって、このゲーム結構ね、ハマってやってる人はいましたね、ゲームセンターで。だ好きな人は好きだけど、もう見た目で嫌っちゃった僕みたいな人間とか、遊んでみたけどピンとこなかったって人には、あまり評価されてないというか、このゲームのどこを評価するかっていうところで、割と当時、くっきり二つに分かれてたっていう感じがしますね。遊んでね、めちゃくちゃ絶賛してた人もいたんですよね。これはすごいと。今までの、その、レースゲームと違って、いろんなところに走ることができるし、自由度が高いし、レスポンスも面白いと。そう、要はその、決まったパターンの中の制約の中でしか走れなかったのが、このゲームで、完全に自由ではもちろんないんですけれども、今までに、ない自由さを感じたっていう人も結構いて、そういう意味ではね、やっぱり画期的なゲームだったんだなと思いますね。で、ポリゴン描写以外にも、このゲームは筐体自体もいろいろ仕掛けがあって、例えば操作が、マニュアルとクラッチが用意されてて、マニュアルがね、ただ単にその、なんていうんですか、ハイ&ローみたいな、そんなチャチなやつじゃなくて、4段階ぐらいのね、なんか切り替えのマニュアルスティックがついてたんですよね。で、クラッチがそもそもついてたっていうのがすごいと思うんですよね。アクセルとブレーキだけで運転するのが当たり前だったのが、クラッチペダルがついてたっていうところがすごかったっていうのと、あとハンドルもね、確かね、フォースフィードバックがついてたんですよ。だから、ハンドル切った時のその衝撃とか重さっていうのを感じられるような機構になってたりとか、当時のね、売り文句がスーパーリアルドライビングシミュレーターみたいな、売り文句でやってましたけれども、まあ、当時としてはやっぱりね、すごい、その、リアルさというか、僕はリアルさを感じるほど、ちょっとね、補完できなかったんですけど、脳内のその想像力で。まあ、当時としてはかなり3D 空間を、やれるだけの技術を注ぎ込んで作った、シミュレーターという感じで、非常に評価が分かれるけれども、まあ、画期的なゲームだったことは間違いないということで、記憶に残るべきゲームだと思いますね。これメガドライブにも確か、移植されてましたね。レースドライビンの方だったかな、続編の。まあ、このハードドライビンの後にレースドライビンという続編も出て、この2作でね、結構あたりは 3D ポリゴンレースゲームの階層みたいな感じで、記憶というか歴史に残る、ゲームとなりましたね、これは。はい。で、あとね、この時期のあたりのアーケードゲーム、一般的な特徴として、あたり本社がやったのか、ナムコがやったのかわかんないんですけども、ゲーム中の単語とか文章を、すごい直訳っぽい日本語で表示するんですよね。で、このハードドライビングで有名なのは、よくある、インサートコインっていう表示があるんですね。アーケードゲームはコイン入れてくださいっていう。で、あれを、わざわざですね。だって日本のゲームメーカーだってインサートコインって、英語表示をしてるのに、なぜか知んないけどそこを翻訳してですね、コインを入れよっていうね。命令口調の直訳日本語に訳してあって、インサートコインはコインを入れようになるんだ、みたいなね。なんか、一種異様な雰囲気を出してたっていう、直訳英語がありましたね。で、この後、出てくるかな？出てくるかなって自分で喋っててなんでそうなるかっていうと、記憶辿ったりメモ見たりしながら喋ってるんであれなんですけど、格闘ゲームのピットファイターっていうのがあるんですよ。で、これもあたりが出してたんですけども、それのね、訳語もね、かなり来てるんで。この辺のね、あたりの輸入ゲームは結構面白いですね、そういう意味で。はい。で、まあ、それに関連してじゃないですけども、ナムコがこの年にウィニングランっていうゲームを出してるんですね。で、これもまた画期的なゲームで、僕はどっちかっていうと、3D ポリゴンのレースゲームといえば、こっちの方の印象が強いですね。多分ね、ナムコがこのゲームのために作ったのかな。 システム基盤のシステム21っていうのを、使ってですね、初めてナムコが、ポリゴンに挑んだと、本格的にですね。っていうことで、ハードドライビンよりはちょっと遅れたのかな。でも、おそらく国内メーカー初の、ポリゴンを使用した 3D レースゲームだったんですね。で、まあ、当時の F1 ゲーム、F1 ブームを反映して、これも F1 をモチーフにしてて、サーキットの中を F1 カーがレースで走るっていう感じだったんですけれども、僕はね、やっぱりハードドライビンと同じで、最初に見た印象が、なんだこれ、箱と板しかねえじゃんっていう感じで、で、まあ、ハードドライビンの時も全く同じ印象だったんですけども、フレームレートが低くてですね、コマ送りみたいな動きなんですよね。で、F1 ゲームと言ってる割には、なんだか知んないけど、乗ったら乗ったら動くんですよね。スプライトを、使ってラスタースクロールを組み合わせて、高速でその背景がビュンビュン飛んでいくようなスピード感を、出していたその当時の疑似 3D シュー、レースゲームに比べると、このポリゴンで構成されたサーキットをポリゴンで構成された車で走るっていうゲームのなんとスピード感のないことかって僕は思っちゃうんですよ。当時からね。で、F1 ゲームなのにスピード感が感じられないってどういうことなのっていう、ハンドルを切ってもですね、なんか、背景がね、目まぐるしく変わるって感じじゃないんですよね。当たり前ですけど、3D 計算でポリゴンを描画しながら動かしてるんで、こう、流れるようにスムーズに動いてるのは動いてるんですけど、あまりにもそのフレームレートが低くて、あと背景のその描画も荒いんで、なんかコマ送りでスローモーションでやってるような印象しかなくて、で、その割には画面上の時速が100キロとか200キロとか出てて、すごくね、違和感があったんですよ。だからこれ全くハードドライビンと同じ感想ですね。これもね、1回か2回コイン入れて遊んだ記憶があるんですけれども、僕はもともとあんまり車の運転が得意じゃないっていうのもありますけれども、アウトランとかね、他の当時のそのファイナルラップとかの、その、とっつきやすさ、ハンドルは切りやすいし、反応はダイレクトだし、スピード感はあるしっていうゲームに遊び慣れちゃってた人間からすると、あまりにも理解が追いつかないというか、なんでこんなにハンドル重いの？なんでこんなに動き遅いの？っていう印象しかなくて、で、そもそも画面内で何が起こってるかよくわかんないんですよね。ポリゴンの枚数が少なすぎちゃって、箱と板がなんかいっぱい並ばってるところを乗ったら乗ったら動いてるっていう印象しかなくて、どうしてもね、車を運転してレースしてるっていう、理解に僕はできなかったんですよね。当時のこのグラフィックとスピードでは。でも、これもやっぱりハードドライビンと同じで、やっぱりそういう先進的な技術に理解があって、ついていける、その、なんていうんですか、イマジネーションというか、反応力というのかな、対応力があるプレイヤーにはすっごく受けてて、これもね、固定客がすっごいついてたゲームでしたね。常にね、ウィニングランは客がついてた気がします。いろんなね、不特定多数の客が、とっかえひっかえ、入れ替わってるっていうよりは、もうこのゲームに惚れ込んだプレイヤー何人かが仲間内で回してるみたいな、印象のゲームでしたね。ハードドライビンよりもね、やっぱりね、食いつき良かったですね、ウィニングランドが僕当時見てた感じでは。で、やっぱりね、この固定ファンがついてたっていうのが、このゲームの強みだったのかなと。だから、一般客とか一元の客にはね、すごい、食いつきが良くない感じのグラフィックだったんで、受けは良くなかったと思うんですけれども、このゲームの良さを理解できた、待ってましたと、こういうレースゲームが欲しかったんだよっていう、プレイヤーにとっては、もうまさにいいゲームだったんじゃないですかね。で、こう、そういうファンに支えられて、その後ウィニングランも続編が出て、後々のリッジレーサーに繋がっていくわけですね。まあ、まさに、1988年が、ある意味ですね、ポリゴンのゲームの、まあ、スタートというかね、本格的にポリゴンのゲームがゲームセンターに現れ始めたっていうのが、この1989年という年の一つの、特徴なのかなと思いますね。はい。それからですね、ナムコがこの年、ワルキューレの伝説を出してますね。はい。 これももうシステム2で出たゲームの中ではトップクラスに知名度があるゲームじゃないですかね。これは皆さんご承知のファミコンの、アクション RPG のワルキューレの冒険というのが原作になっていて、まあそのワルキューレの冒険の世界観を、今度はアーケードゲームのアクションゲームとして落とし込んだのがこのワルキューレの伝説というやつですね。まあ時の鍵伝説、そのファミコンで出てたワルキューレの冒険時の鍵伝説だったかな、っていうタイトルの中身をそのまま再現したというよりは、その設定を使って世界観を使ってアクションゲームとしてリメイクしたというか、まあ、そんな感じのゲームになってたと思いますね。で、まあファミコン版のワルキューレの冒険って実はパッケージ詐欺で、あのパッケージの金髪の麗しいワルキューレはファミコンの画面の中には全く出てこないんですよ。ファミコンのワルキューレの冒険の主人公って黒髪ロングヘアで金髪のワルキューレなんてどこにも出てこないんですよね。あれはね、当時ひどいなと思いましたけど、でもこのワルキューレの伝説ではそのイメージ通りのちゃんと金髪のあの羽付きのヘルメットをかぶったワルキューレが出てきて、お供のサンドラと二人プレイで、遊べるという非常にあのよくできたアクションゲームとして、作られてて、人気が高かったゲームですね。確かね、当時出た、ゲーメストのムック、あのザ・ベストゲームっていう、ムックがあるんですけども、そこの当時のゲーメスト読者のアーケードゲームの人気投票で1位になったんですよね。まあ、このゲームがね、1989年、まあそのムックが出たの多分1990年ぐらいだったと思うんですけども、90年当時、いや、ムックが出たのはもうちょっと後だな。ザ・ベストゲームが出たの多分ね、ストリートファイター2の初代が出たぐらいだったんで、多分91年ぐらいですね。1991年の時点で、人気投票して1位になるゲームかっていうと、ゲームは確かによくできてたアクションゲームなんですけども、それまでの1991年までのゲームの中で1位を取るゲームかつったら、僕はそんなゲームじゃないと思うんですよ。よくできてるけれども普通のアクションゲームなんで、ただそれだけワルキューレの伝説っていうのはすごい人気があったゲームなんですよね。ゲーム自体も非常に遊びやすかったっていうのもあるし、あと、やっぱりシステム2の奏でるね、サウンドがすごかったんですよね。ちょっとオーケストラ風のね、荘厳なサウンドで、非常にね、メインテーマとかもね、ゲームセンターでよく響いて、聞き惚れちゃうような感じでしたね。で、当時ね、サントラが、このワルキューレの伝説のサントラがね、ビクターオンさんから出てて、1タイトルを CD1 枚で安い値段で出すっていうシリーズの第1弾としてこのワルキューレの伝説が出て、で、これがね、すっごいバカ売れしたんですよ。当時ね、何回もリピートかかってた印象がありますね。で、それぐらいね、その CD に収録された、そのワルキューレの伝説の BGM っていうのがすっごい良くて、僕もすっごいヘビーローテーションしてた記憶がありますね。はい。で、まあ、グラフィックもね、システム2おなじみの拡大回転縮小機能を使って、ビッグの術って言って、ワルキューレとかサンドラが巨大化して、地面を振動させて攻撃するやつとかね。あと演出として、穴に落ちていくとか、飛び上がるとか、そういった時にこう背景が拡大縮小するとかね。演出も非常に素晴らしくて、これはね、私も、ゲームセンターで何回かやりましたけれども、やっぱり難しかったですね、これもね。まあ、やり込んでる人がやると、やってんのを見てると、すごく簡単そうなゲームに見えるんですけれども、自分でやるとね、なかなか思うようにいかないっていうね、なかなか不思議なゲームで。でも、音楽とグラフィックが非常にいいんで、で、操作感もね、非常に気持ちいい感じの操作性だったんで、すぐ死んじゃうって分かってても、割と毎回毎回ゲームセンターに行くとコインを入れちゃうみたいな、不思議なゲームでしたね。はい。で、一応これもね、やっぱりあれなんですよね。メガドラじゃなくて PC エンジンに行っちゃったんですよね。まあ、この辺の話はね、また家庭用ゲームの時に、はい、やりましょう。はい。それから、データイーストがファイティングファンタジーという、ファンタジー風格闘アクションゲームを出してます。で、ファイティングファンタジーっていうと、80年代中頃からこの頃ですね、88年、89年ぐらいに展開してたゲームブックのシリーズにファイティングファンタジーシリーズっていうのがあって、 それと名前被ってんですけれども、それとは全く、無関係なゲームになってます。で、やっぱりそのゲームブックシリーズとタイトルが被っちゃってるせいもあってだと思うんですけれども、海外版ではファイティングファンタジーじゃなくて、なんか別なタイトルになってるって話は聞いたことがあります。はい。これね、やってる人何回か見かけたんですけども、僕はね、ちょっと硬質なそのデータイーストのグラフィックがあんまりテイストに合わなくて、あと動きがちょっとぎこちなかったんですよね、見た感じ。なんで、あと1対1のね、格闘ゲームっていうのが当時僕はすごく苦手意識があって、避けてたんですよね。ボクシングゲームとかもそうだったし、こういう1対1の格闘ゲーム、ER カンフーとかもそうだし、空手道とかね。ああいったゲーム基本避けてたんで、ファイティングファンタジーも見てるだけで自分ではコイン1回か2回投入して諦めちゃった気がしますね。これも結構難しいゲームでしたね。はい。それから、またあたりが出してますね。スタンランナーというゲームですね。これは、チューブ状かなんかのコースを走ってく近未来の 3D レースゲームだったと思うんですけれども、これもポリゴンで作られてるレースゲームですね。で、これも例によってインサートコインがコイン1個入れると。さっきのハードドライビンは確かコインを入れようだったんですけれども、スタンランナーはコイン1個入れるっていう訳語になってたっていう記憶がありますね。しかもね、その1個入れるが全部ひらがななんですよ。で、コインがカタカナで、コイン1個入れるっていうね。ひらがなで、インサートコインっていうのをコイン1個入れるっていう風にね、表示し続けるのがなかなかシュールな、ゲームでしたね。で、確かランキングかなんかも栄光のスタンランナーたちみたいな、なんか、訳語で、なんか紹介されてたような記憶があるけど、記憶がごちゃごちゃになってるか間違ってるかもしれないですね。なんか、スタンランナーはね、そのね、遊んでるところとか、あんまり見たことないし、そもそも設置点が少なかった気がするんで、ちょっと見かけた時にその異様な訳語が記憶に残ってたっていうぐらいの、感じですね。はい。それから、カプコンが天地を喰らうを出してますね。これ横スクロールのベルトスクロールアクションですね。で、この時期ですね、カプコンやたら判件ものを出してて、この前かな、この後かな、この後かな、ストライダー飛竜も実はその判件ものなんですよ。あれよく知られてないと思うんですけども。で、天地を喰らうは、80年代のジャンプを読んでた、リアタイで読んでた人はわかると思うんですけども、これ元宮博さんが三国志をテーマにして書いてた、漫画だったんですね、天地を喰らう。ところが、この天地を喰らうって人気がなかったらしくて、打ち切り食らっちゃったんですよね。いやでもあれかな、なんか作者が自分から申し出たのかな。なんかね、途中でモチベーションが下がっちゃったらしいんですよね。なんかめちゃくちゃなことをやりたかったらしいんだけれども、なんかその三国志の実際の歴史と自分のやりたいことの整合性がだんだんつかなくなっちゃって、で、人気もあんまりなかったのかな、当時は。僕自身がね、あんまり小学校の頃読んでて、天地を喰らうってよくわかんない漫画だなと思いながら読んでたんで。なので、原作漫画はね、確かコミック2巻か3巻ぐらいで終わっちゃってんですよね。で、三国志の長い物語の中で、三国志知ってる人にしかわかんない話ですけども、董卓を、倒すための連合軍が集結したあたりで終わっちゃってんですよ。だから全然本当に話の始めも始めのあたり。劉備と関羽と張飛が桃園の誓いを立てて義勇軍を編成して、で、董卓が出てきたところで、曹操とか、孫権とか袁紹とかと連合軍を組んで、これから袁紹を総大将にして、董卓を倒しに行くぞみたいなところで、なんか、無理やり終わらせたっていう感じで、全然、話が進まないまま終わっちゃってるゲームなんですよね。で、このアーケードゲームは一応その版権を取って天地を喰らうのアクションゲーム化ということで、じゃあどこまでゲーム化したのかっていうと、一応三国志のストーリーをなぞってて、天地を喰らうのキャラクターを使った、オリジナルアクションゲームに近い感じになっちゃってるんですよね。最初の黄金族の討伐から始まって、董卓を倒しに行くっていう目的のゲームになってるんですけども、基本的に義勇、董卓を倒しに行く、その連合軍の話とかも一切出てこないし、ちょっとね、なんか謎な話でしたね。でも、最初の黄金族を倒すところから趙雲が出てきたりとか、もう完全にだから天地を喰らうのストーリーは全く追っかけてなくて、 あの原作ではね、ドンジャキっていう鬼の肝を食らって、短力をつけるとか、なんかそういうオリジナルエピソードがいっぱい入ってたんですけれども、そういうのも全部端折られてて、もう完全にその三国志の初期のストーリーを、天地を食らうのキャラクターを使ってやりますよっていうだけのゲームになってましたね。はい。で、このゲームの、一番の特徴は、主人公が常に馬に乗って戦ってるってことですね。劉備、張飛、関羽、趙雲の4キャラでやるんですけども、まあ、それぞれバランス型だとか攻撃特化だとか、調略だったかな。なんかその特殊攻撃ボタンみたいなので、やるそれの効果が強かったりとか、いろんな特徴があるんですけれども、全員ね、馬に乗って戦うんですよ。で、それぞれ得意武器の槍だとか、円月刀だとか、剣だとか、そういったもので、うりゃうりゃうりゃうりゃ馬に乗りながら切りまくるっていうね、なかなかちょっと他にないゲーム性で、僕は結構これ好きでしたね。非常にこれもね、難易度が高いゲームで、まあ慣れればね、結構パターン化できるって話も聞くんですけど、僕はなかなかやっぱりパターン化できなくて、いつも一面のボスで大体死んで、貴様らに我ら黄金族を倒すことなどできぬわって言われて、ゲームオーバーになるっていうパターンを繰り返してましたけれども、そう。で、今ちょっと言ったんですけれども、ゲームオーバー時と、あと、ステージ間デモですね。に、一応音声付きのステージ間デモが入るんですね。で、例えば一面のボスの黄金族の庭園師っていうボスがいるんですけども、庭園師を倒すと、クリアミュージックと一枚絵が出てきて、敵将庭園師、打ち取ったりっていう、その音声が入るんですけども、例によってですね、カプコンの社員が、棒読みの声を当ててまして、しかも、劉備で倒しても、趙雲で倒しても、関羽で倒しても、張飛で倒しても、全部同じ声なんですよ。で、一応、表示される一枚絵は、そのキャラクターごとに変えてあるんですけれども、敵将庭園師、打ち取ったりの声は全部同じっていうね。で、なんかね、そのステージ間デモの敵将なんとか打ち取ったりの声はね、棒読みなんですけれども、そのゲームオーバーになる時のね、その敵のその捨て台詞というか、挑発みたいな音声は割となんか気合が入ってて、これは社員なのかな？社員にしたらうまいな、みたいな感じで、さっきのね、黄金族に負けた時の、貴様らに我ら黄金族を倒すことはできぬわ、みたいなのはね、割とちゃんとなんか読めてるというか、しっかりね、読めてる感じで、ここだけ声優雇ったのも変だなっていう感じで、なんで、その敵将の声やった人に、ステージ間デモの音声もやらせなかったんだって思うぐらい、ステージ間の方は棒読みなんですよね。はい。で、まあ、天地を食らうはそういう感じで、一応、トータクを最後に倒しておしまいになるのかな。で、エンディングでね、続編を、なんか、その、示唆して終わるんですよ。曹操かなんかが出てきて、続編の石壁の戦いをお楽しみに、みたいな、予告が出て終わるみたいなね。そんな感じの確かエンディングだったと思いますけれども、僕、ギャラリーでしか見たことないんで、記憶が曖昧ですけれども、はい。まあ、そんな感じのゲームで、天地を食らうはね、確か PC エンジンかなんかに、移植されてますね。これもね、メガドライブに来て欲しかったんですけどね、来なかったですね。はい。それから、東亜プランがこの年大旋風という縦スクロールシューティングゲームを出してますね。まあ、これまでね、東亜プランの縦スクロールシューティングゲームって、順調にこう、発展というかね、基礎を固めて、もはや縦スクロールシューティングゲームといえば、東亜プランという、定評がこの頃にはもう確立してたわけですけども、その中で出したこの大旋風っていうゲームは、割とこう、地味なゲームで、なんでこう、究極タイガー達人まで来て、ここまで派手派手路線に来たのに、なんで急にここで、なんかテンションを落とすのかなっていうぐらい地味なゲームでしたね。で、まあ、このゲームの、まあ、地味なこのゲームの中での派手な要素といえば、ボンバーの代わりに、ヘルパーボタンっていうのがあるんですよ。で、それを押すと、時期と同じぐらいの大きさの戦闘機が6機ぐらいこう、横と後ろにこう援護機がつくんですね。で、それぞれがオプションみたいな感じで弾を撃って一緒に攻撃してくれるし、で、ダメージを受けると、そのダメージを受けた援護機が、残ってる敵に体当たりをかけてくれるんですね。特攻するんですよ。 ていう感じで、このね、演出が唯一派手だったかな。ボンバーの代わりにまず援護機が6機も付くっていうところが派手だったと。で、さらにボンバーとして使う場合は、その、まだヘルパーが6機全部じゃなくてもいいんですけども、確かね、残機が残ってる間にもう一回ヘルパーボタンを押すと、残った全機が一斉に特攻するっていうね、これがボンバーの代わりになってると。いう感じで、この、なんか、援護機を呼ぶっていうのと、その援護機がやられたり、もう一回ヘルパーボタンを押すと、敵に対して特攻するっていうのが、この大旋風の特徴だったと、いうことですね。で、さらにね、大旋風の、まあ、地味な特徴の一つは、空中敵が出てこないっていうことですね。ヘリコプターとか、敵の飛行機とか、そういうのが出てこなくて、全部確かね、地上の敵だけだったんですよ、この大旋風っていうのは。その、特攻させるっていう、システムに合わせたのかもしれないんですけども、時期が戦闘機にもかかわらず、敵は、全部戦車とか砲台とか、船とか、そういう地上の敵しか出てこないっていう、ところが確か特徴だったと思いますね。これもね、メガドラに移植されてたんですけれども、僕はね、大旋風は買わなかったと思うな、確か。これはね、自分では買わなかったですね。もうすでに達人と、この後出てくるサメサメサメっていう、やつを僕はメガドラ版は買ってたんで、まあ似たようなゲームいっぱい持ってても、しょうがないなと思って、大旋風は確かね、スルーした記憶がありますね。まあ、さっきも言った通り、あんまりこう、売りの部分がはっきりしない地味な感じの印象のゲームだったんで、まあ、ゲーセンの出回りもそんなに、他のこの時期の東亜プランのゲームに比べると、良くなかった印象がありますね。はい。それから、セガが、ターボアウトランをこの年出してますね。はい。まあ、名前からわかる通り、1986年の大ヒットゲーム、アウトランの続編として、作られたゲームですね。ところがですね、まあ、ちょっとね、このターボアウトランっていうのが、まあ、アウトランシリーズの中では異色というか鬼っ子だと僕は思ってて、まずですね、ガラッとこうゲームシステムが変わっちゃったんですよね。前作は、BGM が3曲から選択できて、で、しかもステージのその分岐点で、左か右を選ぶことによって、どんどんこう、ステージが枝分かれしてって、コースが選べるっていうのが大きな特徴だったんですけれども、このターボアウトランはね、そのアウトランの一番の売りだった BGM 選択とコース選択を廃止しちゃったんですね。で、テーマを、まあ、アウトラン当初は、アメリカ横断のキャノンボールレースをイメージしてたんですよ、企画の当初は。ところが、実際にアメリカの横断をしたらどうなるかっていうのを調べてみたら、ほとんどコースの大半が砂漠になっちゃうっていうことが分かって、急遽ヨーロッパに取材に行って、ヨーロッパのそのいろんな国々を巡るっていうモチーフに変えたっていうのがアウトランだったらしいんですよね。で、実際それがね、僕は大ヒットになった理由の一つじゃないかなと思うんですよね。湖の脇だとか砂漠だとか森だとか、いろんなコースをね、その城の跡だとか、石塔が立ち並ぶゲートをくぐっていくとかね。そのバリエーションに富んだね、ステージを走り抜けるっていうテーマがアウトランは受けたと思うんですけれども、このターボアウトランはですね、その当初アウトランがやろうとしてたアメリカ横断レースをモチーフにしてきたんですね。で、さすがにコースの大半が砂漠っていうのは味気ないんで、めちゃめちゃそのアレンジして、アメリカのいろんな風景がこう楽しめるようなコースを、駆け抜けるというシステムにしたんですけれども、BGM は選択できないし、コースも固定なんですよね。まあ、アメリカの、西から東に抜けていくのかな？横断するんですよ。そのアメリカを。で、そこは、4ステージごとで区切りになってて、確か全16コースになってんのかなっていう感じの、固定のそのコースになっちゃってて、プレイヤーの選択の余地がないんですよね。で、さらにですね、まあ、ターボアウトランっていうぐらいなんで、ターボボタンがついてるんですよ。で、そのターボボタンを押すと急加速ができて、猛スピードで走れるということで、完全にね、その、どっちかっていうと、のんびり風景を楽しみながらドライブするっていうのが受けてたアウトランとは、真逆の方向にちょっと舵を切っちゃったんですよね。とにかくタイム内に、ターボをかけながら、 駆け抜けるみたいなね。もうプレイヤーはレースに集中してくださいと、風景を見たりね、コースを選択したり BGM を選んだりなんてことはやんなくていいんですっていう感じのゲームになっちゃったんですよね。で、さらに、それだけだと単調になると思ったのか、その4ステージクリアして、次のステージに進む前に、ショップに行ってスペシャルパーツを追加するっていう要素が出たりとか、だから例えばそのハンドグリップが良くなるとか、どうだったかな、なんか最高速度が上がるとかだったかな、なんか3つぐらいあのスペシャルパーツがあって、それを、その4ステージ区切りごとのショップで買って、次のステージに挑むみたいな要素が出たりとか、その区切りごとで、その4ステージの区切りごとのところで順位判定があるんですよ。で、このターボアウトランには、白いライバルカーが設定されてて、で、スタート当初は自分の隣に金髪のギャルが乗ってるんですけれども、その4ステージごとの区切りのところで、ライバルカーより、先に走ってない場合は、次のステージの最初のところで、隣に乗ってた金髪ギャルが車を降りて、ライバルカーに乗り換えるっていう、要素があったんですね。で、だから、その彼女を脇に乗せて景色を楽しみながらのんびりデートドライブをするっていうゲームだったはずが、彼女を取り合うライバルと競い合いながら、いかにその彼女を、失わないように頑張って順位を維持するかみたいなゲームになっちゃってて、もうこの辺がね、僕はもうなんかアウトランのコンセプトからずれちゃってるなぁと思ってて、なんかアウトランの続編に当時のファンが期待してたものとは、なんかことごとく逆に言ってるというか外してるなっていう要素ばっかりなんですよ。BGM 選べない、コース選べない、ターボで加速？え？で、しかもなんかライバルに負けたら彼女まで失っちゃうみたいな。これなんか、なんていうのかな、ストレスが溜まる要素ばっかりなんですよね。あの、アウトランも難しいゲームで決して優しいゲームではなかったんですけれども、あれは雰囲気で楽しめたゲームなんですよ。たとえ1ステージでゲームオーバーになっても、すごく綺麗な景色と、自分で選択した BGM を楽しみながら、彼女を隣に乗っけて、ドライブするっていうのがすごく受けた要素だと思うのに、ターボアウトランはね、その受けた要素をことごとく僕は潰してるように見えて、非常にね、なんでこんな作りにしたのかなっていう不満を持ったゲームでしたね。で、やっぱりそういうのも、声も多かったと思いますよ、当時は。だから、アウトランがね、あんだけ大ヒットしたにもかかわらず、その続編として鳴り物入りで出てきたこのターボアウトランは、寿命が非常に短かったですね。専用筐体で発売されて設置されたとこもあったし、従来のアウトラン筐体を改造して、ターボアウトラン化したあのゲーセンとかもあったんですけれども、そんなにね、長くは設置されてなかったですね。むしろそのターボアウトランは1年も経たずに撤去されて、他の体感ゲームに変わったりアウトランに戻されたりとか、ターボアウトランのまんま残ってたゲーセンって少ないというか、僕の活動範囲の中では残らなかったですね、ターボアウトランは。アウトランはね、かなり長い間残ってたんですけれども、ターボアウトランは消えるのが早かった。だからやっぱりね、アウトランの、あの偉大なるアウトランの続編としては、ターボアウトランは、やっぱりね、ちょっと、何か履き違えちゃった。ファンが求めてた続編とは違う方向に行っちゃったっていうところで、やっぱり受けなかったんじゃないかなと、思いますね。で、専用筐体も、従来のその体感型、可動型のやつではなくて、いわゆる箱型の、あのコックピットだったんで、全く動かないやつだったんですよね。いっそのこと、アウトランっていうタイトルじゃなくて、全然別タイトルで出してたら、また評価も変わったんじゃないかな、というふうに僕は思います。ただ、BGM 自体はね、まあ、全然方向性は違うんですけれども、かなりあのスピード感があって、ノリのいい曲が多くて、これもね、僕はサントラ結構ヘビーローテーションしたゲームで、音楽は非常に好きなゲームですね。はい。まあ、あの、ターボボタンとかがね、明らかに対等のフルスロットルとか、チェイス HQ を意識してる感じで、何もね、その、アウトランで先行してたセガが、 その対等の、その類似ゲームというか、フォロワーゲームに対して対抗心燃やしてターボボタンつけなくてもいいのになって僕は思ってたんですけれども、その辺がやっぱりなんか、もうちょっとね、横綱相撲で堂々とアウトランの正統続編的な内容にしてくれてたら、またちょっと違ってたんじゃないかなと思いますね。はい。と、それからですね、あと二つ三つ挙げて今日はおしまいですかね。まずですね、次は、東亜プランが出してたゼロウィング取り上げましょうか。これはですね、それまでずっとちょっと縦スクロールシューティングゲームが続いてた東亜プランが、珍しく横スクロールシューティングで出したゲームだったんですね。で、まあやっぱり同じようなボンバーシステムの縦スクロールが続いてたんで、方向性を変えようっていう中で出てきた一作じゃないかなと思います。で、大旋風も、単純にボンバーシステムにしないで、ヘルパーと特攻っていう要素にしたりとか、敵をあえて地上敵に限定したりとか、いろいろちょっと変えてこようっていう姿勢は見せてるんですよね。で、ゼロウィングはゼロウィングで、横スクロールシューティングということで、あの東亜プランが横スクロール出すんだみたいなね、ちょっと意外性があったっていうのと、あと、やっぱり R タイプとかイメージファイトみたいな、結構アイデア勝負的なシューティングゲームが流行ってた時期でもあったんで、このゲームもですね、プリソナービームっていう、敵を、捕まえるビームを出すっていうのが特徴になってて、で、その、捕獲した敵をね、自分のね、確かその戦闘機の前かなんかにくっつけられるのかな？で、バリア代わりにできるっていう、感じですね。あと、射出して敵にぶつけて攻撃とか、なんかそういうことも、できたシステムだったと思います。で、捕獲してる間はね、確か重みが変わって、下方向に慣性がかかって、ニュートラルのレバーにしてても徐々に徐々に下に下がっていくみたいな、確かシステムがあったような気がするんですけど、僕の記憶が曖昧なんで、ここは嘘をついてるかもしれないです。で、このゼロウィングね、変なとこで有名になっちゃったんですよね。例によってですね、東亜プランのシューティングゲームって、割とそのメガドライブに移植される率が高くて、これもメガドラ版が移植されてるんですけれども、問題になったのはですね、そのメガドラに移植されたやつの海外版ですね。海外のゼロウィングが出た時に、デモの文章が英訳されたんですね。で、その英訳された文章が海外の人が見ると、トンチキな英語になっててですね、それが、インターネットのネットミームとして、今でも残ってるぐらい有名な文章になっちゃったらしくて、確かね、海外版のデモで、その、異星人が敵の、軍隊のボスかなんかが喋るんですよね。ボスだったかなんだか、その、要は、お前たちの基地はすべて我々が、いただいたと、いうメッセージを発するシーンがあるんですけども、そこの英文が、All your base are belong to us っていう、日本人が見たらなんとなくそれっぽい、君たちの基地はすべて我々が、いただいた。All your base、君たちのすべての基地、are belong to us。我々に対してうんちゃらかんちゃらみたいな意味で多分英訳したんだと思うんですけれども、これがですね、どうも英語の意味だと、かなりトンチキな意味になるらしくて、一言で言うと、見た瞬間に爆笑ものというか、これをなんかそのシリアスなシーンで敵の軍隊が使う文章としてはあまりにもトンチキすぎるっていうことで大受けしたらしいんですよね。で、これがもう未だにネタになってるということで、ゼロウィングは、このデモ一つでかなり知名度があるゲームと、いうことらしいです。はい。だからどんなマイナーなゲームもね、どこで有名になるかわかんないっていうことですね。ゼロウィング自体はね、アーケードゲームでほとんど見たことないですから、これもあんまり出回りが良くなかったゲームだと思いますね。はい。それから、カプコンが出していたストライダー飛竜ですね。これ CP システムの第4弾ぐらいですかね。さっきの天地を食らうの次ぐらいに出た、ゲームだと思いますけれども、まさにですね、これは革新的なアクションゲームというか、今までのその横スクロールとか、縦スクロールとかっていう概念がないんですよね。もう、全方向に、飛び回る、動きまくるという、かなり、フリーダムな感じのアクションゲームになっていて、 演出や設定も非常に独特なゲームになってますね。で、もうこのゲームは本当にアイデアに溢れまくってるし、そもそもシステム自体が奇抜というか奇想天外な設計になってて、非常に独自性の強いゲームになってて、好き嫌いがはっきり分かれるゲームになってますね。一番の特徴は、とにかくその、まあ、全部で5ラウンド、5ステージあるんですけれども、5ステージか。5ステージあるんですけれども、そのステージすべてが、非常に凝った構成になっていて、一面は、ロシアの、宮殿かなんかのところに入っていくんですよね。で、そこのところも、ただ単に横に進んでいくんじゃなくて、斜めになってる坂を登ってったり、塔に駆け上がってったり、その内部に突入したりっていう感じで、すごく起伏に富んだ地形を、滑ったり飛んだり跳ねたりという言葉で表現するの非常に難しいんですけれども、まあそういう感じの構成になってます。で、二面になると今度は雪原になって、でそこから空中に飛び上がってって、三面になると空中戦艦バルログを撃沈して、で四面になるといきなりアマゾンのジャングルの中で、ロボットや原始人と戦って、で五面で。ようやく最終ステージに突入するみたいなね、かなり変化に富んだステージ構成になってて、でしかも1ステージの中で BGM が細かく変わるんですよ、場面ごとに。一面だけ撮ってもスタートの踏み込めっていうタイトルの侵入シーンから始まるBGM ですね。でそこから一面の途中で、強化人間のストロバヤっていう、ボスが、中ボスが出てくるんですけども、そこのシーンで BGM が切り替わって、で、ストロバヤを倒すとまた BGM が切り替わって、で、塔のてっぺんまで駆け上ると、またそこで BGM が変わって、で、塔のてっぺんを通り過ぎて、ボス戦になるっていう感じで、1ステージでね、最初の1ステージ目で3、4曲あるのかな？で、2ステージ目でも、途中でこう雪原をくぐり抜けて、雪壁って雪の壁を登ってって、空中に行くっていうところで細かくどんどんどんどん BGM が変わっていくんですね。うん。で場面もねすごくドラマチックなところが多くて、急坂をね駆け下りてって、その後ろで爆弾がどんどんどんどん地雷みたいのが爆発していくところを爆風を避けながら駆け抜けるみたいなステージとか。一個一個がすごく印象的なんですよね。一面の塔の頂上に行くと、ちょうど塔の頂上に月が、輝いてて、夜空に輝いてて、そこに敵が襲いかかってる、来るとか、非常にね、場面の構成と演出が凝ってるゲームという感じのゲームになってます。で、できるアクションもかなり、細かくて、スライディングができたり、壁とか天井にぶら下がったりくっついたりできたりとか、かなりね、自由なアクションができるんですね。だから、通常だとうまく通れない場所とかも、こんなルートがあるんだみたいな、発見があったりとか。で、ステージ自体が無重力地帯とか重力が反転するところとか、ギミックがすごい凝っててですね、全部の、ステージ構成のギミックを把握するまではまともにプレイが難しいっていうレベルで、結構難易度は高いですね。アクション自体が自由すぎて何をやっていいのかわかんないっていうのと、そのアクションを駆使しないとうまくクリアできないっていうステージ構成になってるっていうところで、ステージの仕掛けがわかって自分のアクションがどういうことができるかっていうのを、全部把握したところでやっと、ゲームがスタートするみたいなところがあって、これがなかなかね、難しいですね。はい。でも非常にね、ゲームを通してドラマチックで、やっててテンションが上がるゲームという感じになってます。で、このゲームもですね、ご多分に漏れずですね、ステージ間デモが、例によって社員の棒読みデモになっておりまして、でもこのゲーム、ステージ間デモがすごくね、特徴的なセリフ回しで、これもね、このゲームの売りになってるわけですよ。ストライダー飛竜のね、セリフが非常に凝ってて、主人公の飛竜のセリフは、社員が棒読みでやってるんですけれども、 敵キャラがね、多国籍で構成されてるんですよ。中国人とロシア人、まあ中共が敵なんで、中国人とロシア人が主なんですけれども、それらのキャラが出てくるときに、ちゃんと中国語とかロシア語のネイティブで喋ってるんですよね。ロシア語喋ってなかったかな？主に中国語だったと思うんですけれども。まあ、大半は、はっはっはっはとか、なんかそんな感じのセリフだったと思うんですけれども、あとあれかな、殺し屋のソロの、なんかその殺しを依頼されて、あの冥王グランドマスターに、ストライダー飛竜生かしておけないみたいなことを言われて、ソロがそれを受けて I got you って言って承知したみたいな感じで返事するのとかあるんですけれども、中国人のね、あのトンプかなんかが喋ってるのはマジで何言ってるかよくわかんないんですよね。インファトンタンタンキンタンタンタンみたいな感じで中国語でなんか喋ってるんですけど全然聞き取れないんですよ。で、字幕によるとなんか空中戦艦バルログがある限り世界は我々のものだみたいなこと言ってるらしいんですけれども、それを受けて飛竜が貴様らにそんな玩具は必要ないみたいな感じで棒読みで返すっていうね、非常に何て言うんですか、癖の強いというか、シリアスで格好をつけようとしてなんか滑ってギャグになってるみたいな変なノリのステージ感デモがずっと続くんですよね。あのね、デモは結構やっぱりストライダー飛竜の大きな特徴ですね。はい。で、あとストライダー飛竜がね、意外なのは、さっきもちょっと触れたんですけれども、実は半剣ものなんですよね。それこそ天地を喰らうと同じ、元宮博さんの、元宮企画っていうね、確か事務所の半剣を取ってるんですよ。で、これどっちが先なのかわかんないんだけれども、その元宮企画の漫画家さんが書いたストライダー飛竜っていう漫画もあって、ゲームを漫画化したのか漫画をゲーム化したのかよくわかんないんですけども、一応これもね、漫画半剣もののゲームと、いうことになってます。はい。ということで、もうそろそろ2時間ぐらいになるので、1989年のゲームはこれぐらいでおしまいにしときましょうか。はい。ということで、相変わらず脱線が長いのと、1988年の残りのゲーム語るだけで1時間使っちゃったということで、自分としては非常に誤算になってしまったんですけれども、今回はこれぐらいで終わりにしておこうと思います。はい。ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。それではですね、また次回、今度1989年のゲームの続きから始めますので、穴の向こうで聞いていただける方は、ぜひ一緒に聞いていただけたらと思います。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。